かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合ってるよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もうね、聞かせられないって言っているのに。でもね、この番組を応援してくださってる方がもう本当にたくさんいらっしゃいまして。
ええ、
林田さん。
はい。な、
見た、ちょっとこの月刊ニュータイプの9月号。
あら、軽音が表紙なんですね。
軽音が表紙ですごく可愛いんですけどね、NBC テレビでも放送中ですよ、はい、それは置いといてですね、
はい、
この128ページにですね、
128ページ、
もう時田光一先生がですね、
はい、漫画家の
ミニミニコラムを書いてらっしゃるのですが、時田先生からは直々にツイッター上で番組では言わないでくださいって言われちゃったんですけれども、
言ってますね。
もう、言わなきゃいかないでしょこれは、
はあ、
なんと時田光一先生が月刊ニュータイプの9月号の128ページで、長崎放送のラジオ番組聞かせられないラジオが面白いと応援して書いてくださっています。
称賛の声ですよね。聞くに耐えないとかそういう内容じゃないですよね。名指しで非難してるわけじゃなくて、名指しで褒めていただいてる。
褒めてくださっています。
ありがとうございます、
は
い。
今10行ぐらいのうちの2行だけ言いましたので、残りの8行は皆さん
家庭読んでほしいね。
ニュータイプ家庭読んでください。
ありがとうございます。感激だね。
もうね、僕はっきり言って、時田先生と、あとね、ガンダム関係の設定をね、一手に引き受けてらっしゃる千葉先生、お二人が住んでらっしゃる関東地方には足を向けて寝ていません、今。
本当ですか。
はっきり言って、
もう主にあの西の方を向いて、じゃあ
西の方を向いて、でね、ところがですね、このニュータイプのですね、
はい、
128ページにですね、いや128ページじゃない、これ172ページに、
はい、
ラジオ番組紹介のページが1ページあるのですよ、丸々。
ああ、そうですか。
で、はいはい、ああ、こんなページがあるんだ、今久しぶりにニュータイプを買ったんでね、見ていたらですね、
はい、
なんと聞かせられないラジオは載っていないんですね。
あ、載ってないんだ。
おすすめ番組の中には
全国のいろんなラジオ番組をローカルも含めて紹介してるページなんですか。
ローカルも含めて声優さんとか、はいはい、アニメに関するなんていうのラジオを、なんか扱ってる番組なんか日本語は変だ、全部載ってるんだけど、聞かせられないラジオは載ってないんですよね。で、ウィキペディアとかを見ると、聞かせられないラジオはなぜかアニメ番組のところに載ってたりするんですけれども、なかなかやはりですね、我々も1年半近くこの番組をやっていますが、
はい、
まだ月刊ニュータイプまでは届いていなかった。
さあ、なんとなく分かる気がする。だってね、僕ね、軽音までは分かるけど、それ以外のそこに並んでる名前の作品はほとんど知らないもんね。
あ、
つまりニュータイプに取り上げられる資格は私は個人的にないという。
痛い。
若いものこれ。だって京都アニメーションとかさ、やっぱり世代がやっぱりね、かなり下ってますもんね。いい作品作ってらっしゃいますけど。
いや、しかしですね、我々まだまだ頑張らなければいけない。
ついていきますか、
ね、いや、努力が必要ですよ。
本当だね。
だってね、機動戦士ガンダムのファーストガンダムしか知らなかった林田さんが、
はい、
ダブル王にこのキカラジで
目覚めた
わけでしょ、
はいはい、
やはり我々はね、もっともっと開拓していかなければいけない。
軽音や化け物語やいろいろな作品を含めてね。
そうです。そういうことで、今日も気合い入れて頑張っていきたいと思います、
そんな夏にしたいと思います、
はい、
聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
林田さん、
何ですか。
私、
ええ、
反省しているんです。
お、何を反省してるんですか。
つい先日、僕ら NBC のすぐ近所の長崎歴史文化博物館に行ったじゃないですか。
行きましたね、はい、
サンデーマガジンの50周年の展覧会、
はいはい、DNA 展ね。
250人の漫画家の皆さんの原画が展示されているという、九州では長崎だけで行われているという、
はい、およそ250点の原画が展示されているという、まあね、福岡にもない展覧会ですね。
長崎だけですよ、
うん、
ね、 僕は反省しているんです。
何ですか。
その原画一枚一枚を見るにつけ、
はい、
本当に漫画家の皆さんはすごいと思ったわけです、
うん、
ね、こんなに一枚一枚に情熱を傾けて書いてらっしゃる、
うん、
ね、なのに僕らのこの聞かせられないラジオは、
うん、
もう調子に乗って、うん、ね、うん、今週のテーマとか言って、
うん、
楽しげに喋って、
うん、
時にはあの漫画を書いてらっしゃる皆さんからするともう切って捨ててるような言い方をひょっとしたらしているかもしれない、ね、うん、まあ、しないように気をつけてるんですけど、
消化不良で終わったりとかね。
いやでもね、うん、もうね、ますますこう心を込めて喋らなければいけないなと、ね、うん、思っているわけです。
やっぱりクリエイターの皆さんはそこ魂削ってね、生み出してらっしゃいますよ、
う
ん、
そうですよ。あの漫画雑誌をパラパラ私たちは読んでいる、コミックも読んでいる、うん、もう30分とか1時間とかで読んでしまってるかもしれないけれども、うん、書いてる皆さんは命を削ってね、
うん、
何日も何十日もかけて書いてるわけですよ。
特に漫画っていうのは読もうと思えば1ページ2ページが数十秒だったり1分以内だったりするわけじゃないですか。
数秒で読めたりしますよ、見開き一コマだったりしたらね。
ねえ、うん、それを書くのにどれぐらい時間かけてるかってことですよ。
すごいなと思ったわけです、そこで今週のテーマ、
はい、今週のテーマはですね、先々週お送りいたしました青い炎我が青春のオタク時代2ということでお送りします。
例によって青い炎1回目の時はですね、よもやま話に花が咲きすぎてしまって、
はい、
本編に全然入れないまま終わってしまったという
ですね、いろんな意味でツイッターで非難を受けましたね。まあ、この番組らしいといえばこの番組らしいんですけど、ね、肝心の本丸に行ってないじゃないかというご指摘を受けましたよ。
しかもね、私がまた反省しているのがですね、
はい、
舞台となるのがですね、まあ、どう見ても大阪芸術大学である、はい、しかし架空の大学大阪、ね、
芸術大学ですね
、はい、それをあの間違えて大作家と言ってしまったりですね、はい、主人公名前の炎燃ゆる君をですね、炎燃ゆる君と言ってしまったりですね、はい、どうも私はですね、なんか非常にあのノーガードな、うん、もう気楽な雰囲気で番組を始めてしまったなと、
うん、
非常に反省しているわけですよ、
ええ、
あんなに漫画家の皆さんは命を削って書いているものをね、
うん、
参ったなと思ってるわけですね。そして青い炎を、まあ、改めて読みましてですね、ものすごくとてつもなく面白い作品で、
はい、
まだね完結してないわけなんですけれども、
うん、
島本和彦先生は作品の中で恥をさらしていらっしゃると僕は思ったわけです。改めて
方法と言いますと、
つまり大学時代の、
うん、
まあ架空とは言いながら、
うん、
おそらくは島本先生が昔お書きになったですね、
うん、
若かりし頃の作品をちらちらとお見せになっていらっしゃる、
うん、そうですね、
それはクリエイターとしてはですね、
うん、
昔の作品はね、
うん、
やっぱり見せたくないものだと思うんですよ。
あ、それは先々週言ってましたね、
うん、
あの昔の作品が好きと言われるよりも今の作品の方が好きと言われる方がいいと、嬉しいと。
あ、
そういう意味では昔の作品というのはいろんな意味で過去の自分ですよね。
いやいや、あの炎の転校生以前のプロになる前の絵とかも見せてるでしょ、
うん、はいはい、プロ以前のね、うん、あります。
そういうところですよ。
ああ、
で、
はい、
あ、これはね、
うん、
僕らも、
うん、
血を流さなければいけないのではないか。
もう長い前振りだ、それ言いたかったんだ俺は。何を今週からその番組に対する姿勢を変えるのかしらとかいろんなことを思ったら、あ、その前振りですか、
ではですね新人の頃の村山アナウンサーがどれだけ島本先生の影響を受けたのかというね、
はいはいはい、何年前ですか、ちなみに。
18年前ですね。
あ、18年前のあなたの歌声ですよね、これは。
私の歌声をですね、
ええ、
私が若かりし頃作った曲をですね、ええ、聞いていただこうってわけですよ。
そ
うです
か。今やあれですよ、あなたももう中堅以上のアナウンサーですよ。後輩たちもたくさんいますよ。
恥ずかしいですね、これをお聞かせするのはですね、しかし、これをねやはり流さないとこの番組が今日始まりませんから、はい、
恥を忍んでですか、
と言いながらもう9分も経ってるんですけれども、では村山ひとしのファイヤー電力の主題歌だった
番組のね、
この曲お送りしましょう。炎のリクエスト、村山ひとしのファイヤー電力。
これは炎のアナウンサー0958君の9880君の電話待って ってるぜ。叫ぶ熱く電話が叫ぶ。掴む熱く受話器を掴む。握るも引くな稲妻を起こす。これは炎の
ダメです福田さん、俺はもうダメです。
バカ、 あなたにはあの電話の音が聞こえないの？
ダメです、とても取り切れません。すごい電話の数です。こんなにたくさんの人が。
そうよ、みんな電力を待ってるのよ。
俺はやるぞ。
熱い情熱電話にかけろ。君はこのリクエスター 09-8-25-9-8-8-0 炎のスタッフが待ってるぜ。叫ぶ熱く電話が叫ぶ。掴む熱く受話器を掴む。
参りましたよ。
新品やね。俺出てたね。
出てましたね。
忘れてた。
途中の芝居パートに出ていましたね。
18年前。
これはですね、私が新人の頃ですね、村山ひとしのファイヤー電力というのを毎週日曜日にさせていただいてたんですが、当時は電話リクエスト番組というのがね、ございましたね。
ラジオ番組が、多かったんですよね。
で、作詞村山なんですけれども、作曲はこの聞かせられないラジオのオープニングテーマを作ってくれている佐藤ふとし君が、この曲もね作ってくれて、
それこそ芸大時代のね、友達ですよね、
大日本芸術大学の
わざわざ変えなくたって日大でしょ、
ということで、お送りしましたが、
確かにファイヤー電力という名前もそうだし、炎というところもそうだし、やっぱり当時から本当にやっぱり島本先生をフューチャーしてらっしゃったんですね。
僕はね、あの炎の転校生というコミックを愛していたんですよ、本当に。そして、逆境内にね、だから島本和彦さんのですね、なんていうのかなこの魂を受け取ってクリエイターになった人って僕はたくさんいると思うんですけれども、
今の音楽聞いて確かにあのテイストの映像というか、漫画が浮かびましたもん、
で、先々週もお話しましたけれども、島本先生がツイッターでね、昔の作品を好きと言ってくれるのも嬉しいけど、今の作品を読んでくれるのは漫画家が嬉しいんだというね、ツイッターを読んで、青い炎に触れてみたらまたこれが面白かったでも青い炎は昔を振り返る作品ではあるんですけれどもね、そこで青い炎パート2なんですが、ズバリ島本先生の自伝的な作品ですよね、1980年代大阪科芸大に通う主人公炎もゆりが漫画家デビューを志す自伝的な作品でありまして、この作品はフィクションであると書いてありながら、当時のアニメーションや漫画が実名で登場したり、同級生や先輩としていろんな人たち、後のアニメ界漫画界を背負う人たちが続々登場する、エヴァンゲリオンの庵野さんとか、いろんな方が出てくるという作品なんです、
しかも実名なんですよね。
実名でございますね、で村山から紹介されて林田茂和アナウンサーも私の思うがままにこの漫画にハマってしまったわけですが、
ハマりましたね。
ちょっと今日は思いの丈をですね、前々回ほとんど喋れなかったんでちょっと喋ってほしいと思うんですが、
まずね、押さえておかなければならないのは、作者の島本和彦先生が1961年生まれ、私と5歳の差、それこそこの間サンデーマガジンの DNA 2人で見に行きましたけども、あそこでマガジンの、 編集者の方がお書きになっていたのが、うん、少年誌というのは自分よりも5歳下の世代に向けて漫画は描くとヒットするんだっていう、ね、まあ、ルールみたいなものを書いてらっしゃったんですよ。
そんな展示がありましたね。
それでいくと、まさにあのこの作品の中で登場する島本さんらの世代というのはですね、うん、我々と5歳上ですから、あ本当にあのうわこんなの作りになるんだという先輩というかお兄さん方、
はあ、
その世代たちが大学生の時にどんなことを考えていたか、自分は中学生なわけですよ、
うん、
その時あ確かにこういうのをお作りになっている漫画家の方いたなっていうのをもう本当にあの膝を叩いて あそうそうそうそうと思う作品でしたね、
うん、で私たちがね、
ええ、
その中学時代高校時代その思春期に漫画を読みながら、まあ、実は林アナウンサーも私も結構10代の頃は絵を描くのが好き、イラスト描いたりするのも好きだったんですけど、ね、
まあ、まあ正直言って僕はあの漫画家という仕事をあの目指すまではいかないんだけれど、ひょっとしたらやれるかもねと思うぐらいの勢いで描いていた時期があるのです。それはまあ村山さんもそうですけどね、
ドキ、
あなたも漫画描いてるよね
漫画っているほどのものじゃないんです
けど、ね、隠したい過去らしいけどさ、僕は君の同人誌時代のものを持っているよ
やめて、
それで君のもっと恥ずかしい過去僕は持ってるよ。
なんで持って、でね、あの私たちがその漫画を読みながらね、
ええ、
あのなんていうのかな、その実際に高橋留美子分かってんじゃんとか、
うん、
足立みするのこのコマのね、このコマ、ね、俺だけは分かってるよみたいな、そういう読み方をしてたわけでしょ、私たちもね。
あ、いや、僕はそういう読み方ではなくても、単純に本当にまだ読者でしたけどね、その時代はね。そういう読み方を、ああ、そうか、時の大学生の皆さんはされていたんだっていうのが、そんな分析なんかできるような年代じゃなかったですもん、私はまだ。
そうですか。
ただ単純に読みはまっていて、細野藤彦ってすげえなーって単純に思ってたわけです
から。
それを、ああいうふうに、あ、これは、違うんだ、今までの野球漫画の描き方と足立みつる違うんだっていう風にクリエイターの皆さん思っていたっていうのがもうびっくりしましたね。
あ、
逆に
そうですか、
うん、そしてね、もう一つ押さえておきたいのは、一つの時代のありようとして違うのがですね、うん、あのちょうど VTR というのが家庭に入り始めた時代だということなんですよ。
あ、ビデオデッキね。
そう、うん、それとウォークマンも出始めた時代なんです、うんうんうんうん、つまり何を言いたいかっていうと、それまで、家庭では個人所有することができなかった映像作品だとか音楽というものを持ち出せたり、うん、自分で保存できたりっていうことができ始めた時代、つまりその以前はですね、我々一生懸命木曜日の7時なら7時に家にいて一回こっきりしか見れなかったんです、アニメにしても何にしても。
そうですよ、もう網膜に焼き付けるように見ていましたよね。
つまりこう接し方がそれを境に変わっていくわけですよね、うん、そこの羽坂駅のところで、大学生だったという島本さんたちのこうなんて言うんでしょうか、デッキが欲しいとかこう願う、ね、みんな深夜で集まって見るとか、あのアニメショップのテレビに流れるマジンガー Z のオープニングのアニメーションをずっとこう繰り返し見るとかいうのがとてもあの懐かしかったし、あ、こういう接し方を作品に対してはしてたなっていうのがあの思い出しましたね。
うん、あのだから前々回も言いましたけれども、とにかくこの番組を聞いてらっしゃる皆さんは絶対楽しめる作品なので。
楽しめますね、
青い炎ね、
うん
うん、
それからね、まあ、僕もほらさっきちょっと言ったけど、プロの漫画家になれたらいいな、自分が手塚賞だとか赤塚賞を取った自分を少し想像するわけじゃないですか、
はい、
あ、この100万円が当たったらどうしようとかね、私上社ですけどね、でそういうのを想像してて、なんかこう取れたような、自分だって取れるんじゃないかってこう思う、夢として考える、だけど自分の周りにはもっと才能がある人たちを知るのがまさに大学の時代じゃないですか。
確かに ね,
ね、それまで憧れや、あ、俺って結構イケてるかもみたいなものがある中で、もっともっと上手でもっと天才的な人が周りにはたくさんいるんだっていうことを知る時代がまさに大学生である。それの描き方がまた、うん、あのそのショックの受け方も含めて、
うん、
自分も同じような経験をしたので、すごい感銘を受けたというか共感しましたね。
ねえ、あ、なるほど、それはね私もそうなんですよ、
うん、
絵描くのも好きだったりしたんですけれども、大日本芸術大学に行くとですね、
だから日大でしょって
日芸に行くとね、
ええ、
もう上手い人がね、うん、山ほどいるんですよ、
うん、
で大学時代からもうプロでご飯食べてるような人も周りにいっぱいいて、
うん、
もうあっさりね、うん、あ、 これは無理だって思っちゃいました、うん、僕は。だからそれはあの島本先生とのきっと大きな違いなんですよね、
うん、
でプロになっちゃったわけでしょその後、
ね、うん、だけど炎くんが庵野さんと出会った時も衝撃を受けるじゃないですかあんな衝撃の僕は繰り返しでしたからね、まあ、この人こんな上手い絵描くのとかって、まあ、あなたが某同人誌に漫画を描いていたっていうのを事実を知った時もやっぱりそうでした。ほぼ同年代なんだけど、はあ、僕はあの同人誌に漫画投稿したけれど採用されなかったもんね。
へ
え。でも村山さんはあの当時採用されて載っていたっていうことを考えた時に、あやっぱり俺は漫画家ならなくてよかったんだとか思いましたもん。いやいやも
う15歳の時ですけど、
15歳でねこの人帰ってますからね
あの頃からね全然絵が上手くなってます。いやもう私の話はいいんですけれども、
だけどそのテーマに関してはね、まあうん、ホエロペンにも同じことが書いてあってね、
ほうほうほう、
メモしてきたんだけど、プロは絵が上手いからなれるもんでも、話作りが面白いからなれるもんでもない。要は、なったもん勝ち。
あ、これは大きいですね。
こういうふうに島本さんかお書きになられたんですよ。
ところが、そのなったもん勝ちの、なり方っていうのもね、
うん、
まあ、簡単に飛び越えられる線じゃ、壁じゃないんですよね。
ないよね。
なんだかんだ言って、そこは。
まあ、締め切りあるしね、
夢見る気持ちが大事だなってことで、
ね、なるほどね、
炎の転校生の中からこの曲をお送りしましょう。
日高のり子さんで夢見る気持ち Dreaming Heart。
メッセージのご紹介、はい、ラジオネームもうすぐ高2さんです、
はい、
東京の片隅からポッドキャストで拝聴しておりますもうすぐ高2です。毎週配信を楽しみに待っています。なかなか語り尽くせなさそうな濃い内容の漫画ですから、青い炎は何週続くことになるんでしょうか、楽しみにしています。かっこ笑い。そういえば先日島本先生のブログを拝見したところ、先生がコミケに参加されるそうで、販売される商品の紹介などもされてました。私事ですが、高校で小説を書く部活に所属しており、島本先生も参加されているコミケ3日目8月15日に部活でサークル参加することになってまして、部長という職権を大いに乱用し、部活のスペースを抜け出し島本先生のサークルへ行こうと思っています、コミケでは、G ガンダムを毎月100ページ連載するにあたった経緯などが書かれた新刊などなど、島本先生お忙しいのにとても活動的ですね、長文失礼いたしましたと。あ、それはもし出会えたらよろしくお伝えください、よろしくお伝えくださいって言った何がなんだか分かりませんが、
遠い長崎から愛しておりますとお伝えください、
本当にね、ラジオネーム茨城ダイバーさんです、はい、先週のガンプラの放送はプールサイドで聞かせていただきました。
プールサイド？
ポッドキャストで聞きました。
ほうほう。
子供2人を流れるプールで遊ばせて、私はサングラスによく冷えた麦茶を片手にリゾート気分でキカラジを聞きました。
おお、それで聞いてるのがキカラジ。
アウトドアで聞くキカラジもいいですね。
あ、大丈夫です。子供流されっぱなしじゃなかったですか？大丈夫ですか？
大丈夫だったんでしょうね。きっとこういうのんきなメッセージを送ってこられてます、ラジオネーム犬犬さん、
はい、
前回の RG ガンダム緊急レビュー、番組と林田さんのツイッターを拝見しながら聞いてましたが、
はい、
その緻密さ、完成度の高さ、非常に分かりやすく伝わってきましたと。
そうですか、ありがとうございます、ね、売れてくらしいですね、まだ。
それから、あ、ラジオネームおたおじさん、
はい、
林田さん、村上さん、こんにちは
村上さん、こんにちは。
村上です、村山です、ローカルネタですが、この前月岡模型の前を通りがかり
はいはい、長崎、
どれが村山さんの作品かなと思いながら店内へ、そこで HG ズゴックの箱を見つけ、これを30分以内に作るのかと以前の放送を思い出し、私も作ってみようと思って買いました。
そうですか。
月岡のおばちゃんが私を見るなり、うん、あんたガンプラ好きやろとガンプラカタログをくれましたそしてガンプラは世界標準語だよと教えてくれました。
月岡のおばちゃん見抜くばいね。
見抜いとるばいね、
うん、
ラジオネームキュアブロコさんです、
はい、
林田さん、特にお疲れ様です。 RG ガンダム私も発売日に買いましたよ、
うん、
例のごとく組み立て、墨入れ、デカール貼りに時間がかかって完成したのは8月過ぎ、その後組んだ HG00 ガンダムのあまりの組みやすさに癒されてしまいましたと。
あ、そうね。
ラジオネームシノッピーナ、あー、シノッピーピーのアットマークモデナーさん、
はい、
あ、これはイタリアから頂戴しましたですね、はい、7月の中旬から2週間ほど日本に帰っていて、久しぶりの投稿となります。日本からモデナに帰ってきて、モデナ市内の漫画フィギュア屋さんを覗いたらガンプラ売ってましたよ、意外にイタリアの地方の漫画フィギュア屋さんにはレアと思われるグッズも満載で面白いですと、はい、イタリアに行く機会があったら私も覗いてみたいと思います
本気で言ってんのかい。なんかいい加減なこと言ってんな。
今度スペイン行きますけどね。
ああそうだね。
ラジオネームサンドムーンさんです、はい、三重県在住の25歳です、はい、コードギアス反逆のルルーシュをぜひ取り上げてほしいです。はい、私もそのうち取り上げたいと思ってますので、その前に林田アナウンサーにコードギアスのビデオを学習させないといけないと。
また目覚めばいかんね。
ジングル。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
おしまいにプレゼントのお知らせ。9月12日日曜日、福岡市シーサイドモーチ海浜公園で開催されるサマーパーティーくす玉踊って夏納めなさいのチケットを3週連続で10名様へプレゼントしています。このイベントは YI 貿易スタッフでハウステンボスの応援歌も歌っている道添雄一さんも出演する野外音楽イベント。 YI 貿易もブース出展するってことですから、皆様ぜひお出かけください。キーワードサマーパーティーということで NBC のホームページを開いて、キカラジのホームページを開くとプレゼント応募フォームがありますから、そこからお申し込みください。ポッドキャストのリスナーももちろん応募していいんですよ。
おかげさまで26周年、ただいま店内商品を2個以上買うと2個目以降が半額になる感謝を込めた半額キャンペーンを実施中。九州では当店のみの販売、ケイヨン、ハリヒグッズなど話題の商品も続々入荷中。半額キャンペーンには条件がありますので、詳しくはワイワイ貿易スタッフまでお尋ねください。
青い炎については今回2回目でしたが、またそのうち触れたいと思います、はい、実は来週再来週はすでにテーマが決定しています。
来週再来週はサンデーマガジンの DNA 展の会場からお送りします。
なんと初めての公開録音ということになりました。はい、はい、録音実はもう終了してるんですけど、
そうなので、ちょっとメッセージの紹介がですねイレギュラーになりまして、これ以降いただいたものについては9月以降のご紹介ということになりますので、あらかじめご了承ください。
ご了承ください。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また毎週。